FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオの時間です。2019年に向こう川学院は創立80周年、向こう川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、今子育てされている方もたくさんいらっしゃると思いますが、赤ちゃんがいらっしゃるご家庭には必ず、まあ、おむつがありますよね。便利な紙おむつが主流を占める中で、最近では布おむつが見直されてきているというんですね。で、その理由として、肌に優しい、でゴミが出ないなど、いろいろあるんですが、布だとおむつ離れが早いと言われることもあるんだそうです。私もね、おむつは布で育ちましたって、でも記憶ないですけど、でもそれで一生懸命、なんかね、私の時はもちろん記憶ないですけど、弟も布おむつで育ってて、でその母がね、一生懸命こう布を洗濯している姿っていうのは覚えてるんですよね。さあ、今日はそんな様々なメリットが注目されている布おむつにまつわるゲストが登場します。今夜の向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオは、向こう川女子大学文学部英語文化学科卒業、株式会社ユーリエ代表取締役、布おむつ専門店エストランセ店長の平島理恵さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向こう川女子大学ラジオ、向こう女ラジオ。今夜は向こう川女子大学文学部英語文化学科卒業、株式会社ユーリエ代表取締役、布おむつ専門店エストランセ店長の平島理恵さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、平島理恵です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
平島さん、この布おむつ専門店を立ち上げられたということで、はい、まあ、ちょっと後ほどまた会社のお話はね、お伺いしていくとしまして、はい、まず向こう川女子大学卒業した後、はい、就職されてるんですよね。
そうですね、
ね、はい、そこから起業するまで、どういう変遷だったか教えてもらっていいですか。
そうですね、はい、向こう川女子大学卒業後、リクルートに入社しまして、ジャランネットで、はい、旅行分野の EC 事業に関わってました。それで、はい、マクロミルというような、
あ、はい、よく見ます。
はい、
なんか例えばアンケート調査とか、なんかこう、はい、ウェブ調査を行いましたとか、そういうなんかマーケティングをする会社ですね。
そうですね、マーケティングリサーチの会社です。
そうですか、リサーチですよね。そうですね、なるほど。で、マクロミルに行かれた後に、
はい、マクロミルを退社しまして、はい、で結婚出産した時に、東日本大震災があったんですね。で当時川崎市に住んでまして、で2ヶ月のうちの身子がいて、紙おむつ買いに行ったところ、全くなくなってしまって。
はあ、そうですか。
はい、で布おむつを使ったのがきっかけで、で創業しました。
その時までは、はい、東日本大震災までは、はい、その布おむつっていうものは使ったことはなかったんです
か、ね、全く使ったこともないですし、使おうというようなことも思いつかなかったです。
確かに手間かかりますからね、はい、布おむつはね、
お洗濯とか大変だったりするので、
大変ですよね、ああそうですか。で、会社を設立された、それがユーリエという会社なんですね、はいはい。で、布おむつ専門店、これはどういうところからこの布おむつに、やっていこうというふうに思われたんですか。
そうですね、紙おむつから布おむつを使わざるを得ないっていうようなシチュエーションだったんですけども、布おむつ使ってみると意外に、あ、これって洗ったらもう一回使える、
確かに、
たりとか、あと夏は特になんですけども、紙おむつ使うとゴミ箱に一時的に置かないといけないんですけども、すっごい匂うんですよね。
もうそれはね、はい、私は子供いませんけど、はい、友人宅に行きますでしょ、ちっちゃい子供がいる、はい、ものすごい量です。
すごい量なんですよ
ね、
はい、
いや、こんなに、まあでもそれはそうですね、一日何回も何回もね、おむつ替えたら、もうそのゴミの日に出すと言っても、 もう量はすごいですよね。
そうですよね。
で私の友人も布おむつに、はい、あの変えたんですよ、もうあまりにもね、はい、量がね置き場所も大変だし、はい、あの買っておかないと、はい、ストックしておかないともうすぐなくなるからっていうので、で布おむつに変えて、でそれをねずっと洗ってました。まずなんかこう下洗いみたいなのしてね、はい、それから洗濯機に入れて、はい、もうずっと布おむつやってましたね。
そうですよね。でそこからあの私もあの布おむつやっぱり下洗い大変で、お客様からですね、あの鬱になりましたとメールが突然来まして、何事かなと、布おむつ使ってる間にやっぱり洗濯が大変。
うわそうですよね、は
い、なのでもみ洗いする作業っていうのをなくせないかなと、
そっかあれちゃんともみ洗いしないと、はい、あのなんか色がね
そうなんです、
ついちゃうんですよね、
落ちないんですよ ね、
ね
でいろいろ洗剤探したんですけども、うんうん、なかったので作ることに決めまして。
おーすごいですね、なんかその発想が
ないなら作ろうと。
いやでもなんか最初その会社を立ち上げるところからしても、はい、もういきなりやろうと思われたんですか。
そうですね、あの、うん、これだったら、うん、あの血のみを抱えながらも、うん、誰もやってないっていうかやってる人が少ないから、潰れないんじゃないかなっていうような、
そういう賞賛がもあって、
まあ
う
ん
う
ん、もう消去法的に、でぼちぼちやっていってもいけるんじゃないかなっていうところからですね。
でその布おむつを、はい、どうでしたか、その布おむつだけを、まあ、扱うということで、
はい、
これは販売ですか。
あ布おむつの、そうですね、作って販売してまして、
作って、
はい、そうですね、じゃあその縫製工場で作って、
うん、はい、でその布おむつを作るにしても、はい、こうなんか肌触りとかやっぱりあるわけですよね、
はい、そうですね、そこはすっごいこだわって、実際に店舗にはなくてですね、はい、ネットで始めたので、届いた瞬間に、うん、あこれいいなって思っていただけるようなものにしたかったので、そこに関してはすごくこだわりました。
それなんか期間どれぐらいで出来上がったんですか。
そうですね10ヶ月ぐらいかかりましたね、思いついてから。
あそうですか、はい、それなんかどこかに行ってこう布をいっぱい一枚一枚見て歩いてとかそういうことですか。
ですね、うん、あの会社探すんですけども、あの塗ってくれる会社さん、まず相手にされないんですよ。
そこが、はい、もうそっからですか。
会社もないので、
で
そこからですね。
会社がないのでっていうのは
個人、もともと個人、いきなり株式会社ではなくて、はいはいはいはい、個人事業主からで、しかも全く経験もないですし、うんうん、全然違う畑なので、布おむつ塗ってくださいって言っても、
そりゃそうですね、
はい、縫えませんっていう代理とか、まあ、お電話するんですけどもガチャ切りされたりとか、まあ、もう当たり前だったんですけども、なんとか見つけて、
うん、
塗ってくださる工場見つけて、で今に至ります。
じゃあネットで最初その注文が来て、はい、でそれをこうお送りして、
はい、
でその反応はどうだったんですか。
そうですね、おかげさまでですね、2012年から始めたんですけども、あの布おむつの売り上げというか、あの枚数に関すると1万枚超えておりまして、
すごい、
まあ、5000人以上の赤ちゃんにご愛用いただいて、卒業もされている方もたくさんいらっしゃるんですけども、本当におかげさまで細々と続けてます。
あそうですか、はい、でその布おむつの魅力っていうのはどこにあると思われてますか。はいはい、
そうですね、あの何よりなんですけども、赤ちゃんとのスキンシップがおのずと増える、めんどくさいんですけども、濡れたらカエルが鉄則なので布おむつは
なんかあのすぐに感じるんですってね、はい、その濡れたら布の場合はもう赤ちゃんがすぐに感じ取るからすぐに泣く、でそれですぐにこう取り替えるっていうことを繰り返すので、はい、割となんかおむつ離れるのが早いっていうのは聞いたことがありますね。
そうですね、早い傾向の赤ちゃん多いかなと、
う
ん、
あでそこがコミュニケーションになってる。
そうですね、
お母さんとの、
はい
はい、
ですごく面白いのが、うん、赤ちゃんが喋り始める前から、
うん、
排泄、まあ、こうしたい、排泄欲をしたいっていうようなことが、はい、お母さん自身が一番最初に感じることができるので、
うんうんうんうん、
言葉以外のコミュニケーションで一番それが入らないのが、まあ、布おむつの交換じゃないかなと。これは結構されてる方だけの醍醐味であるかなというふうに思います。
あ、そうですか、はい、やっぱりあの布に変えた方とかも布おむつにしてよかったっておっしゃってますか。
そうですね、私自身全部布おむつに変えてくださいっていうのは決して言ってなくてですね。
ですか、
っていうのが紙おむつができたことによって女性の社会進出が増えたりとか。
そうなんですよね、はい、あの外でね、お出かけするときはやっぱりね
紙おむつ、
便利ですよね。
そうですよね、旅行も行けるようになったと思うんですよね、
はい、
布おむつ持って行って旅行はちょっと
重たいですよ、
はい、どこでお洗濯するのかなっていうのもあるので、あの昔のお母さん帰省の時とかすごい大変だったなと思うんですけども、紙おむつがすごく進化してるにもかかわらず布おむつは全然進化しなかったので、
はい、
そこの部分をあの改良して、今のお母さん私たちでも使いやすいように可愛いようにして、であの気分のいい時とか、あのお家にいる時は布おむつ、外に外出される時とか誰かに預ける時は紙おむつという使い分けをすることによって育児の幅が広がるんじゃないかなと。
なるほど、その使い分けだったらなんかスタートしやすいですよね、
は
い、
そうですよ ね
最初から全部布ってなるよりかは、ね、
そうですよね。で布おむつやってるとあのしんどい時は紙おむつ逃げれる。
いや、そういうの大事だと思いますわ、はい、特にあのお仕事されてるねお母さん方だったら、はい、しんどい時はもうそれでいいんだと、はい、でも余裕のある時に布おむつをね、はい、
そうですね、
っていうこと。そうですか、はい、いやそれはなんかすごい素敵ですね。
そうだと思います。
さあそして先ほどもちらっと、はい、あの洗剤の話が出ましたが、はい、この布おむつで、ね、メリットはいっぱい、いいことはいっぱいあるんだけれども、はい、まあ、唯一大変なのがお洗濯ということ で、はい、もうそれはもうみんな通ってくる、ね、
はい、
ところですよね、いや本当に大変 でお客様の声でそこに気づかれたということですか、はいはい、
そうですね、あの私自身も、まあ、めんどくさいけどとはいえ下洗いさえすれば洗濯機でピッと回すだけで、まあ、取れるのは取れるんです。確かにでも毎日毎日だとしんどいですし、冬は冷たいですし、はい、
枚数が枚数なんでね、
っていうことであの洗剤開発しまして、で何かと言いますと、はい、全くもみ洗いしなくていいです。
うわーすごい、
はい、
もみ洗いしなくていいんですね。
しなくていいです。
今ちょっとここにあの商品を持ってきてもらったんですけれども、はい、商品名はこれは
リネンナ
というんですね、はい、すっごい可愛いパッケージの洗剤ですけれども、これをどんな風に使うんですか。
そうですね、バケツ、まあ、タライとかバケツにですね、2リットル以上の、はい、あ2リットルですね、うんうん、40度以上のお湯、
はい
がおすすめです、
はい、
入れていただいて
2リットルの40度以上のお湯をバケツに入れる、
で、ね、はい
はい、
であのスプーン1杯の洗剤、
はい
はい、リネンナ入れていただいて、
はい、
きちんと溶かして、
はい、
であのあとはもう汚れてるものつけるだけ。
あ、そうなんですか、は
い、で3、40分、まあ、放置して置いて、で触るの嫌だと思うんです。
あ、そうですね、3、40分こう放置した後ですよね。
ですよね、嫌、
うん、
なので、あのまあ、ズボラな私は何を考えたかと言いますと、
はい、
そのまま、まあ、汚れた水ごと洗濯機に入れて、
そのまま入れていいんですか、
はい、
洗濯機に、
はい、
おう、
バケツは入れないって
ごめんなさいごめんなさい、バケツの中のものを、ね、はい、ね、洗濯機に入れて、
はい、であともう一回洗剤入れていただいて、
はい、
あのピッて洗濯機に、触らなくていいので、
で、あともう洗濯機にお任せして、
お任せして脱水までしてくれるので、
はい、
はい、干すだけ、まあ乾燥機あれば乾燥機まで。
すごい、え、もみ洗い、なんか私たちってこう汚れが集中してるところ、ちょっとこうキュキュってこうつまみ洗いというかもみ洗いをね、はい、しないと、はい、こう取れないっていうイメージがあるんですけど、はい、それもうやらなくていい、
やらなくていい、
つけるだけ。
そうなんです。
いや、めちゃくちゃ便利じゃないですか。
そうなんですよ、
手間が省ける。
そうなんです。
へえ、これでもよくそんなん作れましたね。
大変だったんです、実験が。
やっぱり、はい、だってなかなか取れないから皆さん苦労されてるわけでしょ
う。そうなんです、はい、やっぱりあのお洗濯の条件って洗濯機も違えば、
はい、
微妙に水も違ったりとか、
あ
の家庭環境も全員違うので、一人一人違ったりして、どんな方でも この手順さえ守れば落ちるようにするのがすごく大変です。
そうか、はい、全員どの人が使っても落ちるという状態に持っていくのがね、
はい、
へえ。いやでもできた時やったって感じでしょ。
いや
も
うこれはすごいってかあの自分でなんか自分を褒めてあげたいという
ねえ、
はい、
いやこれはでもかなり喜ばれたんじゃないですか。
そうですね、
うんうん、
あの実際に発売してあの反響があったのが、
はい、
実は赤ちゃんのおむつではなくて、
え、
体から出る汚れなので、
うん、
旦那さんが着ていらっしゃるワイシャツの襟の黒ずみ、
それも取れるってことですか。
そうですね、体から出る汚れにフォーカスした洗剤なので、
あ、じゃあその排泄物だけじゃなくて体から出るものに関しては汗であったり、はい、皮脂であったり、はい、そういうものも全部取ってくれる。
脇汗だったりとか、
へえ、はい、なんか意外な副産物ですね。
そうなんですこの副産物は意外でした
ねえ、
はい、
最初はそのおむつ専用ということでね、はい、あの作られたと思うんですけど、ということはこれはもうなんかあらゆるものに使える洗剤ということですね。あのちょっと頑固な汚れというか、
はい、
ねえ、体から出た汚れに対しては、
はい、
いやー今はもうじゃあおむつを購入される方は一緒になんか洗剤も購入される方が多いんですかね。セットで、
はい、購入される方と、うん、あとですね出産祝いのギフトがすごく今、は
あ、いい、
はい、
それめちゃくちゃいい。
何送られるか迷われると思うんですけど。
そうなんですね、はい、おむつもね今ね、はい、可愛くパッケージされたのがあるので、おむつをお送りすることもあるんですよね、はい、出産祝いで ね、 で、 ね、はい、でもいいですね、
は
い、
洗剤だったら必ず使いますし、あとあの出産後まるでお洗濯の仕方が変わってしまうので、
は
ミルクじみもやっぱ血液から出てるので、落ちないんですよね、
そうか、
はい、
なんかそういうものも全部落としてくれる。そうですね、うわーでもなこれかなり時短になりますね。
時短になります
ね。
あの30歳でご結婚されて子供生まれた主婦が80歳まで洗濯すると、
うん、
少なく見積もっても1万時間ぐらい洗濯の時間がある。
そんな洗濯してるんですか。
そうなんです
1万時間も
でプラス2500時間がもみ洗いとかの時間なんですよ、
はいはあ、そうですか、はい、そんなにもみ洗いして
るの。そうなんです。この2500時間をごっそりなくすことができれば、
はあ、
自分の時間が作れるんじゃないかなと。
そうですよね。うわーすごい、なんかもう本当に女性の味方ですね。なんかね育児されてる方の味方ね。いやーそうですか。いやでもこうやってね皆さんに喜ばれるものをこう作っていってらっしゃる、
はい、
うん、そこになんか喜びがあるんですかね。
そうですね。
ねえ、さあ、今後なんですけれども、はい、どんなふうにあのまたいろいろ考えてることとかあるんですか。
そうですね、先月ですね発売したのがですね洗剤ではなくてですね洗剤でお洗濯ができない、
お洗濯、
あ、汚れ、例えばペットであったりとか
ペットはなかなか、は
い、洗濯絶対できない、
はあ、いやいやできないできない、
でも匂いが気になる、
うん、
そういったあの、まあ、生き物、
はい、
にですねあのかけても安心安全の植物 100% の消臭スプレー、こっちもごっそり落ちます。
あの匂いももう気にならなくなる。
匂い気にならなくなります。
へー、すごいですね。なんかどんどんそのアイデアが湧いてきて、
はい、
次々と商品開発されるんですね。
そうですね、あのやっぱりこう、うん、何気に不快に感じてるものをですね、快適にしたいなっていうようなものをこれからも作り続けていきたいなと思ってます、
うん、あ、でもありがたい、その不快なものを快適にするっていうのは、
はい、
ね、時間もね短縮になりますし ね、はい、いやこれからもまた新しい商品あったら教えてくださいね、
はい、
開発できたらね、今日はどうもありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部英語文化学科卒業、株式会社ユーリエ代表取締役、布おむつ専門店エストランセ店長の平島理恵さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。ここで向川女子大学からのお知らせです。 11月24日土曜日と25日日曜日に武庫川女子大学上甲子園キャンパスで武庫川女子大学甲子園会館ライトアップ2018が開催されます。この甲子園会館ライトアップは建築学科が開設された2006年から実施されているもので、今年で13回目。現在放送中の NHK 朝の連続テレビ小説満腹の撮影にも使用された国登録有形文化財の甲子園会館及び日本庭園がおよそ200基のライト、およそ10万個の電球とキャンドルでライトアップ。また大学院建築学専攻と建築学科の学生が制作した作品の展示や、音楽学部の学生による合唱、付属中学校高等学校オーケストラ部による演奏なども行われます。さらに甲子園会館食堂では2日間限定の特別メニューを提供、建築スタジオのラウンジではケーキセットが販売されます。武庫川女子大学甲子園会館ライトアップ2018は11月24日土曜日と25日日曜日の2日間、午後4時30分開門、夜8時まで開催です。場所は武庫川女子大学上甲子園キャンパスです。入場無料、事前の申し込みは不要です。駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。またペットおよびカメラ用三脚、一脚の持ち込みはできません。ご了承ください。詳細は武庫川女子大学のホームページをご覧ください。武庫川女子大学からのお知らせでした。 FMO から塩田恵美がお送りしてきました、武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。今夜は株式会社ユーリエ代表取締役、布おむつ専門店エストランセ店長の平島理恵さんをお迎えしました。もう今日ね、お話をお伺いしてて、こういうのがあったらいいなっていうものを形にしてらっしゃるでしょう。本当にすごいなと思って、なんかそう自分の心の中では思ってもなかなか行動にねできないっていう人が多分たくさんいると思うんですけど、私もそうなんですけど、でもそれをちゃんとこうやり遂げていくっていう姿がすごく素晴らしいなと思いました。さて次回は武庫川女子大学文学部教育学科体育専攻卒業、現在武庫川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻に在学する元オリンピアンの金村由美子さんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は武庫川女子大学のキャラクターラビーのオリジナルグッズを10名の方にプレゼントします。グッズはラビーの T シャツ、クリアファイル、ボールペンのセットになっています。 T シャツは女性用の M サイズ、色はブラックかネイビーのいずれかが入っています。どちらの色が届くかはどうぞお楽しみに。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週11月28日水曜日の番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。